もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
病気をした主人が人生を諦めているような発言をしだしたので、
はい、
この相談なんです。
なるほど。あなたおいくつですか？
53歳です。
53歳。ご主人は？
53歳です。
ご結婚何年目？
25年目です。
25年目。お子さんいらっしゃいます？
はい、23歳の息子と14歳の娘です。
はい、23歳の息子さん、まだお家にいらっしゃいますよね？
はい、独立して外へ出てます。
もうご結婚されて？
いや、結婚はまだですが、
はい、はい、
で14歳の娘と私が一緒に暮らしていて、
はい、
主人は近隣の県に単身赴任中です。
ああ、はい。ご病気はご主人いつなさったの？
8ヶ月前に肺がんの手術をしました。
片肺ですかね？
そうです、はい、うん、3分の2取りました。
現在はもう、そうすると
4ヶ月前に仕事を復帰して、
はい、
その後1ヶ月ぐらいはすごく生き生き仕事をしてたんですね。
はい、
それでメールも明るくて、
はい、
順調にいってるなと思ってたんですが、
はい、
その後の1ヶ月後ぐらいからですね、だから今から3ヶ月ぐらい前から、
はい、
突然メールがある日突然、本当に突然来なくなったんです。
はい、
であと私がまあ心配で あちらの方にも行くんですけれども、笑わなくなったり冗談も全く言わなくなってしまったんですね。
はい、
それで今までの人生は全部失敗だったとか、
うん、
もう今半分死んでる状態やということを何回も言い出したので、
はい、
詳しく話を聞くようにしたんです。
はい、
すると今まで主人の実家との金銭トラブルがあって、10年ぐらい疎遠な状態なんですね今。
はい、
はい、そのこととか、あと息子とも不仲になっておりまして、あと自家用車を家庭の事情でちょっと一旦手放して、はい、それ以来買ってないんですけども、
はい、
まあ、そのこととかをいろいろこう私にこうぶつけてきだしたんです。
はい、
で私が時にこう言ったやろ、ああ言ったやろっていうことをすごく、まあ、責めるような言い方をしだしたんですね。
はい、
それで一応私は謝ったんです。
はい、
けれども私を責めるような言い方をした後で必ずそれもこれも全部声を大きくしっかり君に伝えられなかった僕のせいや、だから僕が悪いんや、だから僕の人生はもう全部失敗やったっていうことを言い出したんですね。
はい、
はい、それでまあ私もすごく心配になってほっとけないので、
ね、
2週間に1回ぐらいは必ずその赴任先に出向いて、
はい、
まあ、この話をもう何回も何回も行くたびに繰り返したりして、
はい、
また自分を責めたり、うん、いや私はそんなことないよ幸せやからっていうふうな、まあ、その繰り返しをしてたんですが、
はい、
昨日一緒にちょっと出かけたんです。
はい、
はい、そして主人の単身赴任先に帰った時に、
はい、
また息子の話をこう言い出したんです。
はい、
あいつはこういうところがあかん、ああいうところがあかんみたいなこと。それで、はい、私はもうその話は聞きたくないなと心でまあ思ったんですね。
はい、
それでもうその話はもう何回も聞いたし、うん、あなたの気持ちはもう分かってるからっていうことで、
うん、
その話をまあ一旦中断してコーヒーでも入れようかって言ったんですね。
はい、
それが気に入らなかったみたいで、いつも息子の話をしたら話を中断して話を変えようとする、
うん
うん、俺の気持ちを言葉では分かった、ごめんとか言いながら全然分かってないって言い出して、だから涙がすごくこう潤み出したんですね主人がね。
はい、
それでその時にもう心臓麻痺で一気に死にたいとか、
うん、
手術が失敗したらよかったんやとか、
うん、
で怖いことにね、もう一回タバコ吸ってがんになったらええんやとか言って、すごく昨日もう諦めたような言い方をしだしたんです。
はい、
とても心配で、主人の気持ちをどういうふうに受け止めてあげて、どういうふうな対応してあげたらまたこう生きていこう、頑張ろうっていう気持ちになってくれるのか、
うん、
それが知りたいんです。
なるほど。
はい、
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、今お話聞いただけじゃよく僕もわからないんですけれども、
はい、
息子さんとは何があったの？
息子とはですね、うん、携帯電話の契約の更新とか、まあ、解約するかどうかっていうことで大きな喧嘩をしてしまったんです、
はい、
主人と息子が、
ええ、
それで息子が怒って、
うん、
実は中学の時から、
うん、
こんなことで腹立ってたんや、あんなことも腹立ってたんやっていうことを主人にぶつけたんですね、
うん、
携帯電話のことをきっかけに、
きっかけにね、
はい、そうです、うん、そしたら主人が怒って帰ってしまったんですね、男子赴任先に、
うん、
そういうことがあったんです、
うん、でもそれまでは特に表面的にはうまくいってたわけ？
そうです、
息子さんと。
息子とは、はい、う
ん、じゃあお父さんと面と向かってぶつかったのは初めてのことだったんだ。
そうです、はい、
普通しょっちゅうぶつかっていたら、
はい、
お父さんにしろ、息子さんにしろね、
はい、
あ、こういうことで、あ、誤解させたなとか、
はい、
これが今親父こうだからこうだったんだなとか、
はい、
なんだかの理解が逆に進むことが多いと思うんだけれども、
はい、
そういうのはないっていうことはね、
はい、
元々が全て作り物だったんですよ。
そうですね、
うん、何か本当の自分出せないで、まあ、生きてきた。
そうですね、
もっと言えば自分の本当の自分とは何かすらね、
はい、
がおそらく見えないで来た。 その代わり表面的には努力していい人だったから、
そうです、ね、
頭もいいからきっと通用してたと。でもどっか無理が来てたんだろうね、やっぱり。というとね、
はい、
旦那さんが言ってるのはどういうことかって一言で何だと思う？すべて自分が間違ってた、だから死んでも同じだとか言う、
はい、
もう俺の力ではどうにもできない、助けてくれって言ってんですよ、
うん、はい、
そういうことなんです、
はい、
ね、そうやって考えるとわかるよね、すべて謎が解けるよね、
はい、
ね、まず奥さんがそれを分かってあげることが大事だよね、やっぱりね。もう分かってると思うけれども。
そうですね。
でもこのまま言うと、もっと、そうか、俺がこうしなくちゃいけない、もっと明るくしなくちゃいけないかの世界になっちゃうわけよ。
そうですね。はい。
だから、要求じゃないんだっていうことを、
はい、
要
求じゃない、
うん、要求ではないんだっていうことを、旦那さんに伝える必要があるの。
はい。
ただ一緒にいたいだけなんですとか。
はい。
機嫌が悪くてもいいんですと。もうこんな大変な思いしてきてんだから、
はい、
しかもガンだって大変だったんだから、
そうですね、
うん、はい、いいのよ別にそんなことは、
うん、
だからそこら辺は私はいざという時はあなたを守りますとか、
うんうん、
本当はそういうのを求めてんじゃないの旦那さん。
そうかもしれないです、
うん、これ以上笑ってくださいとか良くなってください、元気になってくださいっていうことが実は辛いわけよ、
はい、
そういう立場に置かれることが、それができないからもう無理だって言ってんのよ、
はい、
だから一言さっきも言ったように助けてほしい、守ってほしい、
うん、
っていう叫びを旦那様は今発してるように思われますというのが感想だよね、
はい、
うん、それを受けて妻としてどう考えるか立ち向かうか、
はい、
あたり僕よりもその今井先生とぜひちょっと相談して言ってあるけどいいあれができるような気がします。ちょっとお待ちくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、マドモアゼル愛先生のお話をお分かりいただけましたか？
はい、
多分病気にかかわらず、
はい、
今までのあなた方の家庭の生活の中のことを全般におっしゃったんだと思うんですが、
はい、
それにもう一つ加えると、
はい、
人間やっぱりがんだと宣告され、うん、しかも3分の2肩肺取っちゃったりしてると、もうそれだけで死が迫っているっていう恐怖感、
あ、はい、
それは普段冷静な人でも、
はい、
多分1年ぐらいはそれに悩まされてるはずなんですよ。
あ、はい、
うん、で私たちの間では、
うん、
要するに、まあ、今他に転移もないし、
はい、
様子見てるだけの状態、観察期間みたいな状態の人に対しては、
はいはい、
一秒息災っていう言い方をして、
はい、
病気は一つありますが、
はい、
その病気については医者に任せてくださいよと、
うんうん、
その代わり定期的な検査はちゃんと来て、
はい、
すべき処置はちゃんとやって、
はい、
っていう生活をしてくださいと、
はい、
で一方でご自身は病気だっていうことを忘れてくださいと、
うんうん
うん、そうすると一秒息災だって思って、
はい、
うん、というふうに言っています、
はい、
そうじゃないと、
はい、
自分の価値っていうのは家族に何かをしてあげることだと、うん、なのに、これ以上は何もしてあげられない人間になっちゃったんだって思い込んじゃうと、どんどんどんどんそればっかり考えるようになっちゃうんですよ。
はい、
うん、実はあなたはもう一秒息災よと、うん、いうような話をしてあげて、
はい、
うん、それでなんかしたいこと何みたいな。よくなんかがんになった人がこれから死ぬまでの間にしたいことをなんだだだだって書いたりするのはありますけれど、
はい、
うん、逆に言うとそれをね一つずつ書いてるうちに、うん、あれもしなきゃこれもしなきゃってつもりになってくると、
うん
うん、だんだん治ってくるんですよ。治ってくるっていうのはおかしいけど、体元気にしなきゃいけないっていうのと元気になるっていうのは違うから、
はい、
うん、元気になる方向に行くように、
はい、
うん、とりあえずそのがんのに関しては1秒息災で、
はい
はい、要するに医者任せです、
はい、
話をまずしてあげるのがいいかなって思います、
はい、
それと、
はい、
自分がなんかできなくなっちゃったっていうことを思ってることに関しては、
はい、
逆に私はね、
はい、
今度どうして、あ、してみたいな、
はい、
うん、あんまりね病人だと思って扱うとね、
はい、
かえってダメで、
はい、
うん、ちょっとあれ一緒に行こうとかこれ一緒にやろうとかね、
あ、はい、
うん、そういうことをまず一緒にすることと、
うんうん、
それから息子のことについてはごめんなさいだのって言うんじゃなくて、
はい、
もう息子のことは息子に任せていいんじゃないって言って、もうそもそもね、
はい、
いくら追いつこうと思っても50歳の人間が、
はい、
携帯のことなんか息子さんと話し合っても分かるわけないと思います。
そうですね、
うん、はい、だからそういう切り口で、息子さんとのことは、
はい、
むしろそれよりも、
うん、
親父面したかったら、
うん、
一緒に飲もうぜぐらい言ってあげてくれっていうふうに言えばいい、
うん、そうですね、うん、
それとまだでもね1年経ってないから8ヶ月だから、心の揺れがあるのは当たり前なので、ちょっとやっぱり頻繁に通ってあげた方がいいかもしれない。
行ったら嫌がるんじゃないかなって、もうそっとしといてくれみたいなような
言うの
出てたので、はい、
まあ要するに身の回りのことだけはね、
はい、
してあげるからみたいな、
うん、
してあげなきゃって思うからって言って、
う
ん、
そうですね、
うん、それで行った方がいいんじゃない。
そうですね、うん、はい、
夕食でもご馳走してよじゃない。
そう、それで心の状態をよく見て
っ
てい
う
ことですね、
うん
うん、
だから面と向かって話し合いましょうとかっていうんじゃなくてね、うん、
あ、
なんとなくその日の気分を見てくればいいと思いますよ、
はい、
こっちが臆しちゃうと逆に、
はい、
同調になっちゃうから、同じような調子になっちゃうから、時々うるさがられてもちょっかい出しといた方がいいです、
うん、いいんですね、
うん、
いいかな、
ほっといちゃダメですよ。
あ、わかりました、
はい、だいたいそれでその説得の方法としては1秒息災であるってことと、
はい、
あとは自分の人生考えるのに、あなたと私の人生ね、
はい、
うん、自分だけじゃなくてね、
うんうんうん、はい、
いいですか。
はい、わかりました、
はい、
どうもありがとうございました。